こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新人間革命第25巻は池田大作による長編小説シリーズの一環である。戸田醸成の後を継いで創価学会第3代会長となった山本真一を中心に、日蓮仏法の理念を社会の現場でいかに実践するかを描く第25巻は、主に1970年3月以降を舞台とし、福島、山口、北九州、佐賀、熊本での活動を扱う復興共生人材上の各省からなる。内容は単なる組織史ではなく、地域に根を張る人々への励まし、早々期の同志への敬意、青年育成、リーダーの責任といった課題を対話を軸に検討する宗教小説である。核となるのは、個人の人格の変革を社会の改善へ結びつける人間革命の考え方である。信仰の内面的意義と誠実な振る舞いによって信頼を築く実践的課題を結びつけることが本巻の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1977年の地方訪問を通じて示される地域に根差す実践第25巻は、山本真一の福島、山口、九州、熊本への訪問を配置し、全国的な理念が地域の具体的な課題と切り離せないことを描く。福島文化会館の開館記念金公会への出席から始まる復興、山口で早々期の友と向き合う共選、北九州佐賀で青年を激励する昆布、熊本で人材育成と指導者論を語る人材上は、それぞれ異なる焦点を持つ。一方で共通するのは、遠隔地を一律の方針の受け手としてではなく、固有の歴史と努力を持つ共同体として尊重する視点である。作品における訪問や懇談は行事の記録にとどまらない。個々の苦労を知り、蓄積された経験を評価し、次の担い手へ継承するための対話として機能する。大きな社会で理想を語る際にも、まず身近な人間関係と地域の現実に責任を持つべきだという慣意がある。したがって本巻は全国規模の宗教運動を扱いながら、変化の基盤を日常的な関係の中に置く作品として読める。次に、心の財を物質地位健康を超える幸福の基準として置く本巻共選の章で強調される心の財は、作品の倫理的な中心概念である日蓮仏法の文脈では、物質的な所有である蔵の財、健康や技能、社会的地位などに関わる身の財に対し、人格の豊かさ、他者への敬意、逆境に耐える強さを心の財として重視する。本巻は前二者を無価値とするのではなく、それらを生かす土台が心の在り方であると位置づける。この区別には、外的条件が変化しても失われにくい価値を何に求めるかという問いがある。財産、肩書き、健康はいずれも人生に重要だが、状況次第で揺らぎうる。それに対して誠実に行動する習慣や、困難の中で自分を律する力は、環境が厳しい時ほど意味を持つ。ここでいう人格形成は、内面の満足だけを目的にしない。周囲との信頼関係を形成し、仕事や地域活動など社会的な役割をよりよく果たすための条件として説明される。そのため、心の財は信仰上の匿名であると同時に、人生の価値判断を外的な達成だけに委ねないための基準となっている。さらに、仏法則社会、内面の信仰を社会的責任へ接続する視点、新人間革命の重要な前提には、仏法則社会という考え方がある。これは信仰を私的な慰めや儀礼の領域だけに限定せず、社会の中で責任を果たす生き方に表すべきだという立場である。本巻でも、人格を磨くことは自己完結した修行ではなく、周囲から信頼され、地域や職場で建設的な役割を担うための原動力として扱われる。この論理では、社会を変えるという課題は抽象的な主張や制度論だけでは完結しない。一人一人が約束を守り、相手を尊重し、困難な局面でも誠実さを失わないことによって、共同の条件が整えられるからである。もちろん、個人の特性だけで社会問題の全てが解決するわけではない。本巻の価値は、そうした制度的経済的課題を直接分析することよりも、共同体が機能するための人間的基盤に焦点を置く点にある。信仰者の使命を特別な宗教活動だけでなく、日々の振る舞いと社会参加の質に求めるため、読者には信条と公共性の関係を考える材料を提供する。そして、早々の友への敬意と人生の総仕上げに見る世代継承の倫理、山口を扱う共選では、第二の開拓指導の決意のもと、早々期を支えた人々に対し、人生の総仕上げについて語られる。ここで重要なのは、長年の活動を単に過去の功績として称賛するのではなく、経験を現在の責任と未来への継承へ結び直している点である。長期にわたる共同体では、創設期の苦労が語り継がれず、世代間に距離が生じることがある。本巻は、先に努力した人々への感謝を記念的な賛美ではなく、後進を励まし支える役割として捉える。これは年長者だけに負担を課す発想ではない。若い世代が先行世代の経験と献身を理解し、それを自らの時代に応じた行動へ変える相互の関係を求めている。 人生の総仕上げも引退や終結の観念としてではなく、最後まで人格を磨く、周囲に良い影響を残す課題として提示される。宗教組織の歴史を背景にした場面だが、家族、地域団体、職場など経験の継承が課題となる場面にも応用可能な視点である。過去への敬意と将来への責任を同時に扱うところにこの章の特徴がある。最後、九州熊本の章が掘り下げる青年育成とリーダーの役割、風と人材上は組織や共同体の持続性を、人材とりわけ青年の成長に求める。北九州佐賀での青年への激励と熊本での各部との懇談は、目標の達成を少数の指導者の能力に依存させないという問題意識を示す。作品で語られるリーダーシップの核心は、権威を示すことよりも相手の可能性を見出し、成長の機会を作り、自らも責任を担う姿勢にある。人材育成が重要なのは、組織の人数を増やすためだけではない。各人が自分の役割を自覚し、困難を乗り越える力を培わなければ、理念は形式化しやすいからである。また青年への期待は、未来を担うという抽象的な称賛ではなく、現在の課題に挑戦し、経験を通じて判断力と責任感を得ることに向けられる。こうした描写は、指導者を万能な存在として描くより、他者を育てることこそ指導の成果だとみなす。本巻は、宗教的指導の文脈に立ちながら、後継者育成、対話、責任の分有という、広く組織運営に通じる論点を提示している。結論として、第25巻は、創価学会の歴史や池田対策の著作に関心を持つ読者に加え、日蓮仏法が人格形成と社会参加をどう結びつけているかを知りたい人に適した一冊である。特に地域活動や団体運営の中で世代継承、人材育成、信頼関係の形成を課題としている読者には、考察の手がかりが多い。実用書のように手順や技法を簡潔に列挙する本ではないが、山本真一の地方訪問と対話を通じ、理念を個々人の振る舞いにまで下ろす過程を描く。そのため読者は、心の在を外的な成功と異なる価値基準として捉え直し、誠実さ、敬意、粘り強さが共同体に及ぼす意味を検討できる。類似する宗教的啓発書と比べた際の特徴は、教義の抽象的解説に終始せず、1970年の各地域での活動を背景に、早々の同志、青年、指導者という異なる立場の課題を描く点にある。小説形式ゆえに、教えが対話や関係性の中でどのように伝えられるかを得る。信仰を社会から隔てず、個人の変革を公共的な責任へつなぐ視点が本巻を特徴付けている。ご支援いただける場合は、池田対策ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。